勝利者と惨敗者。私がケヌマ博士が死んだということを聞いたときに、殺されたのではないかと思ったのは、別に深い根底があるわけではなかったのだ。前にも言った通り、ケヌマ博士の死が病死とは考えられなかったし、と言って博士が自殺するということはそれ以上に考えられないことだし、過失死ということもちょっと思い浮かばなかったので、つい殺されたのではないかと口を滑らしたのだが、と言って全然理由がなかったわけでもない。まず第一は、ケヌマ博士が自動拳銃を持っていたということ。それから第二には、博士が最近二月三月、なんとなく物を恐れる風があったことだった。一体ケヌマ博士は、外科の教授にありがちな豪放磊落なところがあって、酒豪ではあるし、講義もキビキビしていて、52歳とは思えない元気はつらつたる人で、生死には肯定しないという太刀だった。ところがこの二月三月は、そんなに目立つほどではないが、なんとなく意気消沈したようなところがあり、ちょっとした物音にもギクッとしたり、講義中につまらない間違いをしたり、いつも進んでする手術をわざと若い助教授に譲ったり、些細なことながら少し平素と変わったところがあったのだ。私は所長の顔色を伺いながら、別に深い理由はないのですが、先生は近頃なんとなく様子が変だったし、それにペストルなんか持っておられたものですから、と私の考えを述べた。所長はうなずいて、もう一つ聞きますがね、君はケヌマ博士がなぜ一生独身でいたか、その理由について何か知っていることはありませんか？私はまたハッとした。私が密かに恐れていたことに突き当たったような気がしたのだ。私はしかしすぐに答えた。存じません。知らないと答えたことは決して嘘ではなかった。知っていると言えばなるほど知っている。しかしそれはみんな噂がもとで、それに私自身の憶測が加わったに過ぎないのだ。確実に知っていると答えられる範囲のものではない。噂によると、ケヌマ博士は若い時に失恋をしたということだ。しかもその相手の女性は、笠上博士夫人なのである。ケヌマ博士と笠上博士とは、郷里も林村同士で、同じ県立中学に机を並べ、一番二番の席次を争いながら、同じ M 校に入学し、ここでも成績を争いながら、帝大の医科に入学した。ここでは、ケヌマ博士は外科、笠上博士は法医と分かれたが、それも卒業してからのことで、在学中はやはり競争を続けていた。考え方によると、両博士は実に不幸な人たちで、まるで互いに競争するために生まれてきたようなものである。しかもその争いは、武器を取って私有を決する闘争ではなく、暗黙のうちに教理の評判や学科の点数や席次や社会的地位を争うのだから、そこに不純な名誉心や嫉妬心や猜疑心が介在してくるから、本人たちにとっては非常に苦しいものだったに違いないと思う。噂をして誤りなく、また私の推察が正しければ、この二人は場合によっては、名誉も権勢も生命も兵利のように捨てようという恋を争ったというのだから、実に悲惨である。三角関係にどんな経緯があったか知らないが、とにかく笠上博士が恋の勝利者となり、ケヌマ博士が惨敗者となって、ついに一生を独身に送ることになったのだ。私は M 校出身ではあるけれども、東京で生まれ、東京で育った人間なので、帝大に入って初めて両博士に接し、そういう噂話を耳にしたのだが、次来3年間に親しく両先生の教えを受け、ことに笠上博士には一層近づいて家族へも出入りしたので、今言った噂話が一辺の噂でなく、事実に近いものであることは十分推察せられていたのだった。 しかし、両先生の口や笠上博士夫人の口から直接聞き出したことではなし、何の証拠もないことであるから、私は所長の質問に対して知らないと答えたのである。所長はしばらく私の顔を見つめていたが、そのことについてはもう追及しようとせず、質問の矛先を一転したのだった。君は笠上博士のところへよく出入りするそうですね。は、いよいよ来たなと思った。私が密かに恐れていたのはそれだった。まったく私は笠上博士のところへはしげしげ出入りした。今では私は博士をただに恩師としてでなく、自負のように慕っているのだ。静かに考えてみると、私は別にそのために恐れるところはないのだ。よし笠上博士と毛沼博士とが恋の三角関係があったにせよ、それはもう二十数年も以前のことなのだ。その当時こそ互いにどんな感情を持ったかわからないが、次来二人は同じ学校に行動を持って何事もなく年月を送り、今はもう互いに50の年を超えている。今さら二人の間にどうということがあろうはずがない。したがって毛沼博士が自宅の一室で変死を遂げたにせよ、それが笠上博士に関係がありそうなことはないのだ。しかし今こうやって所長からこと新しく毛沼博士が独身生活をしている理由や、私が笠上博士と親しくしていることなどを聞かれると、それは私の気運に過ぎないだろうけれども、なんとなく気味が悪いのだ。なんといっても私が毛沼博士を自宅の寝室まで送り届けたのだし、おそらく私が生きている毛沼博士を見た最後の人間だろうから、それを笠上博士と親しくしていることに結びつけて変な目で見られると、油断のならない結果を招くかもしれない。まったく世の中に誤解ほど恐ろしく、かつ弁解しにくいものはないのだ。私は打足だと思いながらも、言い訳がましく付け加えることを止められなかった。僕は将来方位の方をやるつもりなので、笠上博士に一番接近しているわけなんです。ふん、所長は私が恐れているほど私と笠上博士との関係を重要視していないらしく、軽くうなずいて、笠上博士という人は大変変わった人だそうですね。ええ、少し。夫人は大変美しい方だそうですね。ええ、でももう40を超えておられますから。しかし、実際の年よりよほど若く見えるようじゃありませんか。ええ、人によっては30そこそこに見られるそうです。笠上博士は家庭を少しも顧みられないそうですね。ええ。私は肯定せざるを得なかった。まったく博士は学問の研究にばかり没頭して、美しい婦人などは全く眼中にないようなのだ。昔は知らず、今はこれが激しい恋愛をした間なのかと疑われるくらいである。笠上博士は学問以外に何もない、博士の恋人は学問だと言われているそうですね。ええ。それで夫人にはいろいろの噂があるそうじゃありませんか。そんなことはありません。私は少しムッとしながら答えた。無に傍点。博士夫人は博士からそうした冷たい取り扱いを受けながら、実に貞淑に仕えた何一つ非難されるところのない人なのだ。所長は探るような目つきで私を見ながら、そうかな、夫が仕事に没頭して家庭を顧みない、勢い妻は勝手なことをする、なんてことは世間にありがちのことだからな。他の家庭は知りませんが、笠上博士の夫人は絶対にそんなことはありません。しかし、君のような若い色男が出入りするんだからね。なんたる侮辱だ。私は唇をブルブル震わせた。なんと言われるのです。僕は笠上博士を警護のあまり、お宅にたびたびお伺いするのです。 一体あなたは何を調べようとおっしゃるのですか？私の剣幕が激しかったためか、所長はニヤニヤしていた笑顔を急に引っ込めて、そうムキになっちゃいかん。ムキに暴転。僕はそういう事実があるかないかということについて調べているんだからね。事柄によります。第一、そんなことを何の必要があって調べるんですか？必要があるとかないとかということについて君の指図は受けない。所長はちょっと景色ばんだが、すぐ元の調子になって、この話は打ち切りとしよう。君は方位の方に興味があるそうだが、これを一つ鑑定してくれませんか？所長は机の引き出しを開けて、紙片のようなものを取り出した。血液型の研究。私はここで少し脇道に入るけれども、私と笠上博士の奇妙な因縁について述べておきたいと思う。笠上博士もケヌマ博士も、前に述べたように M 校の先輩ではあるけれども、そうして無論 M 校在学中にどこの学校にもあるように先輩についての自慢話に、以下には先輩のそうそうたる教授が二人まであることはよく聞かされていたが、親しく接するようになったのは大学に入ってからのことであった。両先生の教授を受けるようになってから、誰でも経験するように、私はすぐにケヌマ博士が好きになって、笠上博士はどっちかというと嫌いだった。ケヌマ博士は来楽で朗らかであるのに、笠上博士は青白い顔をして陰気だったから、誰でも前者をついて後者には親しまなかったのだった。全く両博士のように、故郷を同じくし、中学から大学まで同じ級で同じ道を進み、卒業後も肩を並べて同じ学校の教授の席を占めているということも珍しいが、その性格が全く正反対なのも珍しいと思う。ケヌマ博士は表面合法で来楽で、酒も飲めば独身の関係もあるが、カフェ歩きやダンスホール通いもするし、談論風発で非常に社交的である。だから誰でもすぐ幻惑されて敬愛するようになるが、よく観察すると内面的には小心でなかなか意地の悪いところがあり、かつずるいところがある。自分の名声については救急として、それを保つためには時に巧妙な卑劣な方法を取ることを辞さない。優れた学識と外科手術の手腕を持つ助教授が栄転という美名のもとに、地方の大学の教授に巧みに敬遠せられた例が2、3あるし、弟子に研究させてそれを誇らしげに自分の研究として学会に報告したことも私は知っている。何しろ口がうまいから、空疎な講義の内容も十分ごまかされるし、学者仲間にはともかく世間に対してはいかにも学色のある特学の師のように見せかけることはいいたることである。そんなわけで、先生の颯爽たる講義に接した最初は、どの学生でもみんな幻惑されてしまう。そうして多数は最後まで引きずられていくのだ。